聖書朗読、聖書朗読の箇所は、新約聖書のヘブル人への手紙、第2章1節から9節となります。ヘブル人への手紙第2章1節から9節は、もし皆様のお手元の聖書が、新改訳聖書の2017年度版であれば、後ろの方、新約聖書の、438ページとなります。それでは聖書を朗読させていただきます。ヘブル人への手紙第2章1節から9節より、こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたのなら、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。その上神も印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを証ししてくださいました。というのも、神は私たちが語っている来るべき世を御使いたちに従わせたのではないからです。ある箇所である人がこう証ししています。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう。あなたがこれを顧みてくださるとは。あなたは人を御使いよりもわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。神は万物を人の下に置かれたとき、彼に従わないものを何も残されませんでした。それなのに今なお私たちはすべてのものが人の下に置かれているのを見てはいません。ただ御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。本日は驚くばかりの恵み、こんなに素晴らしい救い、アメイジング・グレイスというタイトルで高橋先生にメッセージを語っていただきます。
今日はヘブル書2章からお話ししますけれども、100万人の福音にですね、奴隷商人から神のしもべにというですね、連載がなされ、91歳のですね、僕の母がそれを楽しみに読んでいるんですけれども、母が読んでいるのに僕が読まないわけにはと21回目になって遡って読み出しました。私たちは何らかのそういうきっかけに反応することによってですね、何かを読み出したりですね、何かに心を集中するってことがあるんじゃないでしょうか。すべてのことは神様の恵み、神様の語りから始まっているんだ。今日改めてですね、本当に神様が素晴らしい救いを与えてくださった、それこそが人生のすべての源なんだっていうことを覚えたいと思います。そして私たちが知らないうちにですね、そういうものを無視するっていうことの中にサタンの奴隷状態にあるっていうことがあります。神様はそういう私たちを見出し、そして私たちを新たな奴隷解放の働きへと、実は奴隷解放の働きへと導いてくださってんだっていうことを今日全体を通して覚えていただければと思います。2章1節からですね、 まずこう書いてあります。こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留める必要があります。それは一章にあったこと、ね、そうしないと押し流されてしまう。押し流されないためにどうしたらいいかというと、一章に書いてある神の御子が、ね、本当にこの世界の王なんだ、世界を完成に導く方なんだということを心にしっかりと留める。ヘブル書1章ではですね、さまざまな詩篇の引用があり、旧約の中からキリストの復活、王としての支配、キリストによる再創造の働きが描かれている。本当にすごい箇所なんですが、こんなに素晴らしい救いということが2章3節にある。アメージング・グレースというですね、有名な賛美歌があります。Amazing Grace, how sweet the sound、ね、この作者のジョン・ニュートンは1725年にイギリスのロンドンで生まれました。彼のお母さんは敬虔な信仰者で、6歳になるまであらゆる聖書の話を読み聞かせて、さまざまな聖句を暗唱させた。ジョンは3歳で読み書きを覚え、4歳で普通の本を読み出し、6歳でラテン語の基礎を習得したって言うんです。しかし彼が7歳を迎える直前にお母さんは病のために死んでしまった。お父さんは船乗りで家にいないことがほとんどだったためか、病弱なお母さんは自分の命の短さを悟って必死にジョンに聖書教育を施したんだと思います。でもお母さんが死んでですね、翌年にお父さんが再婚してしまう。そうするとジョンは父を忌み嫌うようになります。性格もどんどんどんどん歪んできました。彼にとっての信仰っていうのは地獄の裁きを回避するだけのための手段のように思えた。そのうちにジョンは自分が学んできた聖書知識を用いて神を冒涜するまでになってしまう。お父さんの庇護のもとで船乗りになりますけれども、お父さんを嫌っているためやることなすこと自暴自棄、めちゃくちゃになって身を落としていきます。アフリカ人を奴隷として、ね、引っ張ってきてアメリカに売るっていう商売にも、手を出して、彼自身も奴隷に近い状態にまで貶められるほど堕落していく。彼にとっての神様はこうなんだった。人間を気まぐれに苦しめたり迷わせたりした挙句地獄に投げ込んで面白がるペテン師だって言うんですね。ジョンは十字架で死んだキリストが復活し、王の王、主の主として今も生きて働いておられるっていうことが見えなかった。だから刹那的な快楽にまさに押し流されてしまった。押し流されないようにしなければいけないと2章1節にありますけれども、イエス様が本当にどういう方かということを分かってないと押し流されてしまう。でもジョン・ニュートンが23歳の時、彼の乗っている船が激しい嵐の中で沈みそうになります。絶望の中でふと昔お母さんから教わった祈りを、主よ私たちを憐れんでくださいっていう祈りがふと口から出てきた。自分でも驚くほど。その時不思議にですね、主の臨在を感じ、同時に主ご自身が彼にこう語りかけるのを聞きます。恐れることはない、私の手はすべての災いの中からあなたを助け出し、昼も夜もこれを守るだろう。不思議に彼の心に大丈夫かもしれないという気持ちが湧いてきた。押し流されないようにと自分の体を排水ポンプに縛り付けながら必死に水を汲み出しました。でも同時にその時ふとですね、以前教わった聖書のお話が蘇ってきた。一度真理を知った後に 真理に背いてしまった者は処罰を逃れることができない。私は死んだ後も呪われるんではないか。実はそのことはこのヘブル書の2章の2節3節に書いてあることなんですね。御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたなら、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるだろう。これ言ってることはですね、旧約聖書でモーセを通して与えられた教えがあります。イスラエルはそれを守らなかった。でどうなった？イスラエルは国を滅ぼし、神殿もなくなってしまった。モーセから与えられたのはまさに福音だったんです。福に背くことで滅びを招いた。同じようにね、今それよりもさらに素晴らしい福音が与えられているのに、それに背いたらどうなるのかということです。ジョンはこの警告を思い出したとき、まるで渡りガラスが鳴くように祈った。どういう鳴き方かよう分かんないけど、とにかくですね、それは神様への信頼の告白などではない。ただ神様にもう助けを叫ぶだけなんです。でもなんとなく神様が聞いてくださるように彼はその時感じた。彼はそれまで自分があざけっていたイエス様の生涯を思い起こした。イエス様は必死にすがりつくものを退けなかった。またジョンはその時昔暗唱した聖句を思い出した。天の父はご自分に求めるものに聖霊を与えてくださる。あ、こんなもう地獄にふさわしい自分でも神様は聖霊様の導きを与えてくださってんじゃないか、だから祈ろうと思ったんじゃないか。同時にでも聖書が本当の話なのかどうなのか、とても疑わしい気持ちを彼は持ってた。でもその時またふと御言葉が思い湧いてきたっていうんです。何かっていうと、神の御心を行おうというつもりがなかったら御言葉は分かんないんだってことが分かって、この改心の出来事っていうのはまさにこのヘブル書の2章の3節4節に書いてあることなんですね。ヘブル書2章の3節4節ね、この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものだ、ね、それを聞いた、ね、お母さんが、ジョンのお母さんが確かなものとしてジョンに示した。その上、神の印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを明かししてくださる。ああ、この時に不思議に自分に主のですね、救いの導きが与えられた。そこのところに本当に神様の導きがあるということを、神様の御業だということを彼は知ることができました。ジョンはそれまでお父さんを憎んでいたために、お父さんがしてくれたさまざまな配慮を意地悪かのようにしか見ることができなかった。しかしこの後ですね、お父さんが実は自分のことをとっても大切に思ってたんだということに気づくようになります。天のお父様を知ることと肉のお父さんを知ることというのは重なって進んでいった。で、この苦難から救われた後ですね、彼は一艘の船を任される船長に抜擢され、また17歳の時から恋焦がれていたメアリーとの結婚が許されます。ただ彼が任されている働きは何だと思いますか？奴隷船です。奴隷売買。普通だったらね、あのイエス様死んだからガラッと変わるだろうと思う。でもよくよく考えると、皆さんどうですか？イエス様死んだからってそう変わらないところなんです。それまでの常識、それまでやってきた仕事っていうのはそう簡単に変わらないんです。 今度は彼はですね、実は奴隷船の船長として6年間奴隷売買にね、身を任すんです。ただね、ちょっとだんだんちょっとまずいなっていう気持ちがしてくる。それとともにですね、奥さんのメアリーさんがですね、本当に心を痛めてですね、早くそんな仕事やめてよって。でもね、まあ生活のために仕方がないんだったら、少なくともですね、船長として船に乗ってる間、毎朝ちゃんとデボーションして、聖書を読んで、こう奥さんの願いでですね、彼はそうやって聖書だけはきちんと読むようになったって話なんです。6年経ったある時ですね、ちょっともうやっぱりいい加減こんな仕事やめたいなって思い出して、でもね、次にまた大きな仕事が任されてた、大きな奴隷売買の仕事、それをやってやめようって思った矢先に、ね、奥さんと一緒にお茶を飲んでたんです。その矢先になんかね、突然失神しちゃったんですよ。神様に打たれたって感じですね。おかげで次の奴隷売買の仕事には行かずに済んだとか、それを契機にですね、この、奴隷商人の仕事から足を洗うことができました。それを契機に税関職員の働きについて、で急にね、本当に聖書を学びたいっていう気持ちになって、ヘブル語、ギリシャ語を、自分で学び出して、そして改心から10年後にですね、イギリス国教会の司祭に志願する。しかしね、大学教育受けてないもんだから、司祭に任じられるまであと6年待つ必要があったって言うんですけど、それにしてもですね、この歩みから何を覚えることができるか。私たち救われるのはアメイジング・グレース、驚くべき救いのゆえなんですけども、同時に私たちは何のために救われるのかということを見る必要があります。それは2章の5節からのところに書いてある、このヘブル書の2章の5節と8節のですね、2行目のからの文章ですけれども、ここには面白い対比があるんですね。2章5節で書いてあるのは、まず神は来たるべきよう御使いたちに従わされたのではない、ね、来たるべき世界、いわゆる新しい天と新しい地が支配する世界は御使いたちが、ね、支配するんじゃなくて、私たち人間が支配するんだ。でも考えてみたら、もともとですね、この8節のところにあるように、神様は万物を人の下に置かれたんだ。でもね、人間はこの世界を治めることに失敗をしている。それはどうしてですか？人間が神に逆らったがゆえに世界を治めることができないようになってしまった。でももともとこの世界を治めるっていうのは人間に与えられた使命だったんだよっていうことなんですね。人が神の形、神の似姿に創造されたのは、人間が地のすべてのものを支配するっていうことのため。支配するっていうのは、ね、こう権力を用いてとか、暴力を用いて支配するっていうのではなくて、ね、すべての生き物を育み、守り育むことだった。この世界に平和を実現するっていうのが、神様の使命だった。ジョン・ニュートンは、自分は奴隷売買をやってたんですけれども、でもこう牧師になって、ね、だいぶ経ってから、まあ、とにかく自分が救われたって本当に全てがアメージング・グレイス、驚くべき恵みなんですけれども、でも彼自身がですね、奴隷制度廃止の方向に向かって働き出すのは随分後なんですね。それは彼が改心してから38年経った60歳を超えた頃だった。ジョン・ニュートンを心から尊敬していた若い国会議員のですね、ウィリアム・ウィルバーフォースっていうですね、人がいたんですけども、彼は当時のね、この奴隷貿易をイギリスがやめるべきだっていう運動をこう起こし始めた政治指導者だった。 そのウィルバーフォースはね、その前からジョン・ニュートンの説教なんか聞きながらジョン・ニュートンを深く慕ってた。同時にジョン・ニュートンが昔奴隷貿易に関わっていたっていうことに気づいて、そしてこの奴隷貿易売買禁止法案のためにジョン・ニュートンにね、働いてほしいって願うんです。その時ジョン・ニュートンははっと思った、ね、まずい、ね、最近そんな話してないんだけども、改めてね、みんなに自分がね、昔どれほどひどいことをしてたかっていうことを話さなきゃなんない目に遭うのかって思った。でも同時に彼はこう気づかされた。ひょっとしたら自分がね、奴隷売買の中で危ない中でも守られ、でしかもですね、その後本当にその足働きから足を洗うことができたのはこのためだったんではないか。自分は奴隷制を廃止するために神様によって選ばれたんじゃないかっていうことを気づくようになるんです。奥さんもね、で牧師としてそんな働きやってですね、ひょっとしたらクビになるかもしれない、でもクビになったっていいよって奥さんも言った。でその働きに彼は邁進するようになります。イギリスの議会でこの奴隷禁止法案が可決されるのはそれから20年後の1807年。ジョンは法案可決の9ヶ月後に天に召されます。そこに神様の驚くべき摂理を見ることができます。2章のですね、6節7節で詩編8編が引用されます。これは詩編8編というとですね、ダビデがイスラエルの王とされた時に感動した言葉から生まれている。ダビデは本当にダビデ王家が永遠に続くということを神様から言われたときに、こういった神主よ、私は何者なのでしょうか、私の家は一体何なのでしょうか、あなたが私をここまで導いてくださったとは、神よ、このことがあなたの御には小さいことでしたのに、あなたは私を優れたものとして見てくださいますって感謝した祈りから詩編8編は生まれています。そして詩編8編の中心というのはここで引用されているヘブル書2章6節7節引用されている言葉、人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう、あなたがこれを顧みてくださるとは、という問いかけです。私たちが救われているのは神様が私に目を留めてくださったからなんだということが中心なんです。でもね、同時にそこのところには私たちは、ね、選ばれたのはそれぞれに使命があるんだということなんです。で続く言葉はですね、このヘブル書ではあなたは人を見つかりよりわずかの間低いものとしって書いてあります。これはヘブル語原文はあなたは彼を神よりわずかに低いものとされているって書いてあるからちょっと違うんですけども、でもね、ヘブル書の文脈では何かというと、現在の世界が、ね、まるで見つかりの下に置かれているような感じ、来るべき世界になって初めて人の下に置かれるっていう感じのことが書いてある。それに対して、いや、そうじゃないんだ、ね、今この時から神様は人間にこの世界を治めるっていうですね、使命を与えておられるんだよっていうのがこの詩編8編なんです。そして私たちは一見ですね、非力で、ですね、愚かに見える、でも私たちはすでに救いを受け継ぐ人々とされている、栄光と誉れの冠が約束されているんだという希望が込められている。私たちは本当に神によって選ばれたんだ。私たちの信仰はすべて選びから始まる。ジョン・ニュートンはよくですね、自分が本当に驚くべき恵みで救われたっていうことを言うときに、パウロの改心の話をする。パウロはね、本当に自分のやってることをおかしいと思って神様を求め始めたかって、そうじゃないんですよね。クリスチャンを迫害しようと思ってダマスコに向かっている途上で神様によって捕らえられたんです。ジョン・ニュートンだったらですね、自分のやってることおかしいと思ってですね、神様を求めたんじゃなくて、船が沈みそうになって慌てて神様って言っただけの話です。 だから私たちの信仰っていうのは神の選びから始まるんだよってことなんですね。で、アメージング・グレイスですね、驚くべき恵み、 How sweet the sound、That saved a wretch like me、 こんなならず者を救ってくださるとは。 I once was lost but now I'm found、 私はかつて失われていた、しかし今は見出された。I'm found なんです。私たちが救われたというのは神様から見つけられたというんです。まさにそうなんです。私たちはかつて、ね、ブラインド、盲目であったけれども、 Now I see、 今は見える。それは神様の導きだ。私たちは、ね、本当に不思議な神様の導きの中で神を知るようになった。同時に神様が私たちを生かしてくださっているのは、そこに神様の不思議な計画があるんだ。アメージング・グレイスの3番の歌詞はこうなっている。なんと多くの危険と苦難と罠の中を私はすでにくぐり抜けてきたことか。この恵みこそが私をここまで安全に導いてくれた。恵みが私を永遠の家へと導いてくれる。ジョンはですね、何度もですね、こう命の危険にさらされながら守られてきた。そこに神様の計画があるんだということを彼は歌っている。奴隷貿易ってのは、実はそれをやってる人自身もとてつもなく危ない目に遭う働き。しかもそれをやることによって、まず心がおかしくなってくる。まさにジョンは奴隷貿易をしながら呪いの中にいた。でもそういう状態からね、引き出されたのも、奴隷船の船長をやって金儲けしたんですけども、はたとね、奥さんとお茶を飲んでてぱったりと倒れてしまったと。これは神様の御業ですね。そして彼が60歳になって初めてこの奴隷貿易反対運動に立ち上がって、それが法律化されるんですけれども、遅いようでありながら、でもそれはちょうどイギリスの世論が変わる時だったんですね。ちょうどね、アメリカの独立の直後ですよ。だからイギリスがアメリカに奴隷売れなくなったなんか嫌な話ですけどもね。まあ、そういうことも絡んでるんだと思いますけれども、ヘブル書の著者はこの詩編8編を、ね、キリスト予言として引用している。でもこの新しい版ではですね、キリスト予言以前に私たちに使命を与えているんだよっていうことを分かるようにして、例えば2章の7節でですね、2章の7節8節で、元の版では、あなたは人を見つかりよりもわずかの間低いものとし、じゃなくて、あなたは彼を見つかりよりもわずかの間低いものとし、なってるんですね。これは原文では彼なんですけどもね、でも人と訳すことによってですね、いや、これはね、すべての人間に言われていることだっていうことがよりわかる、ね、神様は人間をね、見つかりよりもわずかの間低いものとしてる。それは何のためかっていうとね、最終的にですね、人間にね、こう世界を治めさせるための訓練の機関なんだっていうことなんです。それ以前にね、人間はその世界を治めるっていうことに失敗したんだけれども、失敗してるんだけれども、神様は人の中の人、人間の中の人間としてキリストを選んで、ね、キリストを私たちと同じ姿にすることによって、キリストを通してですね、世界を治めるっていう人間のあるべき姿を見せたんだということなんです。だからこのね、詩編8編の引用は人間の使命を動かせるのが詩編8編の中心なんですけど、同時にその人間の使命を全うしてくださったのはイエス・キリストなんだということなんです、ね、そして 8節の後半から9節なんですけれども、こんなふうに、ね、理解することができる。まずその前にですね、人っていうのはその前にね、人の子っていう表現があって、人とは何者なんでしょう、人の子とは何者なのでしょうって言って、当時ね、クリスチャンは人の子って聞くとね、すぐにね、やっぱりイエス様のお話を思い浮かべたんです。人の子っていうと、イエス様よくご自身のこと人の子って言ったでしょ。で、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、最初たち、立法学者に捨てられ、殺され、3日目によみがえらなければならないという人の子の受難の話した。またイエス様が最高議会で裁判にあったとき、あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになる。だから人の子って言われたときに、イエス様の苦難と栄光を見ることができたんです。で、そういう中でですね、8節はこんなふうに訳すことができる。それなのに今なお私たちはすべてのものが人の子の下に置かれているっていうふうには見ることができないね。すべてのものが人の子であるイエスの下には置かれているっていうふうには見えない。ただ御使いよりわずかの間低くされた方のことは確かに見ている。すなわちイエスだ。その方は死の苦しみを通して栄光と誉れの冠を受けられた。それは神の恵みによって全ての人のために死を味わうためだった。イエス様は全ての人のために死を味わったって言うんです。全ての人のために死を味わった。それによってイエス様は栄光と誉れの冠を受けられた。十字架にかかって復活したって話ですよね。で、このね、ヘブル書で興味深いのは、イエス様が十字架にかかって復活したっていうことが何につながってるかっていうと、2章のですね、14節15節にあります。2章14節ね、子たちが皆血と肉を持っているので、イエス様もまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼすためであった。死の恐怖によって一生奴隷とつながれている人々を解放するためだった。だからイエス様の十字架は何のためかというと、奴隷解放のためだ。私たちはアメリカ人の奴隷にはなってなかった。だけどサタンの奴隷になってたって話なんですね。私たちが死を恐れて生きてるってこと自体がサタンの奴隷状態だ、ね、当時ローマ帝国はどうやってね、いろんな人を脅したかというと、言うこと聞かないと剣で殺すぞ、剣の脅し。その背後にサタンの脅しがあったんです。私たちがイエス様を主と告白したときに、ね、クリスチャンにはその剣の脅しが通じなくなったんです。殺したんだったら殺したら私イエス様のところに行くだけだからって話になっちゃう。で、そういう形によってイエス様は実はですね、この勝利の道を開いてくださった。そして私たちはイエス様に従うことによってね、来たるべき世界をイエス様と共に治めるものとされている。そしてそれは来たるべき世界ばかりか、今ここで私たちはイエス様と共にこの世界を治めるように救われたんだ。私たちはサタンの奴隷状態から、死の奴隷状態から解放されたんだということなんですね。ちなみにジョン・ニュートンがですね、アメゼングレースを書いたのは1978年だったかな、その79年か、その3年前にですね、アメリカの独立宣言というのがありますね。アメリカの独立宣言、こういう文章が書いた。すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって生命、自由及び幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている。すべての人間は平等であってですね、幸福を追求する不可侵の権利を与えられているって言うんです。アメリカ人がこの独立宣言を作った時、彼の中にアフリカ人奴隷は含まれていなかったですね。奴隷解放が起こるのはそれから80年後ですよ。言いたいのはね、ジョン・ニュートンもちょっとおかしかったんですけども、大体当時の感覚、当時のイギリス人、アメリカ人の感覚っていうのは、本当にね、アフリカ人を奴隷としたって全然 両親痛まないっていうもんだったんです。残念ながら知らないうちに私たちの、ね、聖書の読み方も狂ってる場合があるんです。知らないという自己中心、ね、イエス様死んだら天国に、ああハッピーハッピー、そうじゃないだろう、あなたは何のために選ばれたのか、何のために救われたのか、それは、ね、キリストと共にこの世界を治めるためじゃないかってことなんですね。当時の、ね、クリスチャンはそのたとえ黒人を人間と認めたとしてもね、いや彼らほっといたらですね地獄に落ちるんだからね、奴隷として引っ張ってきても福音を伝えてあげた方がですね彼のためになるんだぐらいなですね変な言い訳を考えした。とんでもない話です。そのように私たちは知らないうちにですね、神様からこの世界の管理を任されているっていう視点を忘れて聖書を読むと読み方が間違っちゃうんだよってこと。でも今日全体を通してですね振り返りたいのは、あのジョン・ニュートンがね、結果的にね奴隷売買禁止法案のために彼は協力することができた。だから彼がもう今英雄になったんですよ。奴隷商人のまま終わってたらとんでもないことなんですね。まあその後牧師になったとしてもですね、この解放運動に変わってなかったとしたら彼はこれほどですね注目されることはなかった。でもどうして彼は関わったかというと、たまたま自分を尊敬してる、ね、国会議員が、ね、こう彼を働きに巻き込んだからです。で彼はなんで奴隷売買をやめられたかというと、突然ぽっくりとですね意識不明になったからです、ね、でなんで彼は救いを求めたかというと、船を沈みそうになったから、なんでね船長になれたかというと、お父さんの庇護があったから、なんで牧師になろうと思ったかというと、母ちゃんが望んでたからと、まあ、全てですね、こう全て恵みから始まってんですよ。で考えてみたらね、いやそりゃジョン・ニュートン特別に恵まれてたのって、いやそうでもないんだよ、いろんな苦難にあってる。これは私たちだってそうなんです。私たちの人生だって振り返ってみるとアメイジング・グレイスに包まれてる。そのように見られるようになるってことが私たちが神を知るってことなのかなって思うんです。そして私たちがさまざまな試練に遭う、それは何のためかっていうと、試練を通してでなければ私たちは自分の生き方をね変えようなんて思わないんですよ。で試練を通してひょっとしたら私はここのところに必要とされてるんじゃないかってね、周りのいろんなことを見ながら私はこれができるんじゃないかっていう使命感が気づく。よく言われますけれどもね、私たちが使命を探すんじゃなくて使命があなたを探している、使命があなたを探しているというのはどういう意味かというと、ね、皆さんが生きている中でこれって何かおかしいよな、これって何か足りないんじゃないかなと思ったときに、ひょっとしたら私がそこのところに召されているんじゃないかってこと。それに応答していく、それに対して心を開いているときに、そこから使命によって導かれるという闇が始まってくるのかなと思います。私たちは、ね、信じてすぐに天国に行くために、ね、信仰に導かれてるんじゃない、私たちは使命のために選ばれている、私たちはこの世界を治めるという使命のために選ばれている。それが詩編8編、その詩編8編を本当にその通り成就してくださったのはイエス様、イエス様は人間の中の人間、私たちはイエス様に従って生きるということの中に、ね、その中で本当にさまざまな働きをすることができる。でも全ての始まりはアメイジング・グレイス、驚くべき恵み、私たちのも驚くべき恵みに捉えられているんだよということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当に知らないうちに自分の都合で救いを考えてしまいます。しかし救いはあなたから始まっています。どうかいつでもどこでもあなたの眼差しから私たちの救いが始まっているということを覚えさせてください。そしてあなたが一人一人に生きる使命を与えている、あなたでなければできない働きがある、あなたでなければ気づかないことがある、そのために召されているということを改めて覚えさせてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお願いします。アーメン。
それで では応答の賛美として驚くばかり。